そしたら49ページ開いて、49ページの吉宗死後のお話と、吉宗が亡くなった後には9代将軍の家重、それから10代目家晴、11代目家成って続いていくんで、丸9、丸10、丸11って先に書いとけ。家重丸九、家春丸十、家成丸十一と。で、家重に関しては差別用語を別に言うつもりは全くないんですが、と、この人言語障害があったの。だから何言ってるか分かんなくて、と、彼が言ってることを理解できたのはたったの一人だけ。ですね、吉宗の時代に蕎麦用人って廃止されていたけども、と、この人のことを理解できるのがその、人物一人だけだったんで、そのせいで蕎麦用人復活しちゃってますと。ですんで、その後蕎麦用人から最終的に老中に田沼意次が、まあ、出世することになるから、なんで蕎麦用人復活してるのっていう質問を避けるために家重の右側にちっちゃくと、自分で、言語障害のため蕎麦用人復活って書いとけ。はい、言語障害のため蕎麦用人復活と。はい、言語障害のため蕎麦用人復活と。言語障害のため蕎麦用人復活と。はい、でその家重の子供に当たるのが、まあ、子供の家春で、家春に関しては僕は隠れ名君って呼んでますね。なんでかっていうと自分で政治は全くやらない、全部田沼をきすぐに丸投げ。はい、そこから、まあ、田沼による田沼政治が行われていくんで、左上の四角で食ってあるところ、田沼政治の特徴に関しては田沼をきすぐは家重の故障からそこから蕎麦用人、最終的には老中にまで上り詰めて、前回吉宗の享保の改革が本質的な問題点を解決できなかったよねと。一方で田沼に関しては、ここで貨幣経済が浸透しているんだったら、むしろそれをもっと活性化させることによって、商業から商売から商人から税金徴収すればいいじゃんと。そこから時代に即した政策を行った重商主義と。だから現在では非常に田沼の評価っていうのは高いですと。ただその商人との結びつきが強かったことで賄賂をもらってたのが多かったのが、まあお茶目なところと、賄賂政治の横行と。まあこれを小学生とかの授業だとこの人は賄賂をもらっていた悪い人だよとか言って言われるかもしれないけど、それは現代の感覚ですと。この時代は賄賂をもらうのは当たり前なの。それの賄賂をもらう額が多かっただけ。ですんで、まあ現代の視点とこの時代の、まあね、300年ぐらい前の、お話を、一緒くたにするのもちょっとお門違いかなと思いますが、と、まず、そこから具体的な政策の一番目の印旛沼の、新田開発って書いてあるけど、先生、新田開発なんてやったらこれ吉宗と同じなんじゃないですかと。いや、違いますと。これ、印旛沼と、あとは手賀沼っていう千葉県に、ある有名な、まあ、もともとすんげークソでかかった沼地なんだけども、と、これの印旛沼の場っていう感じに丸をして、手賀沼の、まあ、手賀沼はまあ別に大丈夫か、と。はい、場所は下総の国、千葉県、と。はい、で、君たちは、まあ、そうだな、もともと、この、江戸時代の海上交通っていうのを学習していたはずだけども、と、東回り航路から、こういった商品を江戸に運んでいくとき、と、ちょっと面倒くさいものあると思いませんと。この房総半島邪魔じゃね、いらなくね、房総半島あると、これ、船遠回りになるだけじゃんと。一方でここの銚子っていう都市で陸揚げすればと、こっからその後利根川がずーっと続いてるんですと。その途中に、ここに印旛沼とかそれから手賀沼っていうちょっとでかい、沼地があるから、それのせいで洪水が起きちゃったりする。だったらこれ埋め立てて、ちゃんとここで、利根川を使って江戸に物資を輸送する、水上交通、川を使った輸送ルートが出来上がるじゃんと。あ、なるほど、そんなこと考えたんすかと。そうよと、ね、それが、印旛沼と手賀沼の干拓の目的だけどもと、途中まではうまくいってたんだけども、残念ながら最後の最後にこの利根川が大洪水を起こしたせいで失敗と。もう今の、川の河川の流れと江戸時代の河川の流れって全く違うからねと。はい、ですので印旛沼も、今ではまあ相当ちっちゃくなったけども、まだ未だに存在しているんで、しかも千葉県には印旛郡っていう地域があるのよと。ということは印旛沼に人が住んでるってことだよね。毎朝はね、おはよう、昨日は酸素少なかったね、あ、俺エラ呼吸で暮らしてたから俺全然大丈夫だったよと、俺ちょっと雷でびっくりしちゃったよみたいなね、感じのね、多分エラ呼吸で暮らしてるのがインバーグの人じゃないかなと、もう千葉県民ブチ切れ案件かもしんないけど、で、一方でこの新田開発に対して丸2番と、吉宗が前回株仲間を公認したけども、その数をもっと増やそうって言ったのが田沼意次。株仲間の、奨励とか積極的な公認って言ったりしますが、そうすればこいつらから名が運上 長っていう営業税を徴収できるよね。明賀の明っていう漢字に丸をしておけと。はい、それからあとは運上。まあ、これらの違いに関しては基本的に、同じようなもんだと思っておいてくれて結構ですが、と。はい、そこから税金徴収すればいいと。それから他にも江戸幕府自ら商売をするっていう方法もあるんじゃんと。はい、具体的に前回やりましたが、専売制を幕府がやるんだけども、その下、特定商品の専売制っていうのは、幕府直営の座っていったものを設置して、特定商人組織させると、先生この座って、中世の座と同じよ。その下、道鉄、真鍮、朝鮮人参、座っていったものを設けて、これから銅とか鉄とか、まあもともと金座や銀座があったように、と、金とか銀貨とか、金貨とか銀貨は幕府が独占的に鋳造していたでしょ。で、これから銅とか鉄とか真鍮、朝鮮人参も幕府しか売れませんよ、って言っちまえば、利益丸儲け。だから右側に分かんなかったら、幕府しか売れないって書いとけば分かりやすいでしょうと。幕府しか売れない。はい、幕府しか売れない。はい、そして、経済を活性化させるためには、この時代の経済の中心である江戸と大阪の取引を活性化させたいんだけど、ただ一つ問題点があると、江戸に関しては、これは、東日本などは、貝の金山とか伊豆の金山とか、金山が多いから、江戸では金貨で取引をしていて、一方で大阪では、石見の大森銀山とか、立花幾野金山とか、銀山が多いから、西日本は金貨で取引をしていると、で、お金の使い方も違うわ、しかも単位も違うわ、とそのせいで大阪と江戸の取引が活性化されないんで、それをより一層、スムーズにさせるために丸四番金銀通貨の一本化っていうのを図るんだけども、これは47ページの、江戸時代のまあこの金貨とか銀貨とかの前提知識が元になってくるんで復習がてらにと、田沼時代の、一番右上のところ田沼政治の特徴の右側に空いてるスペースが5行あると思うから、そこ使って書いていきましょうかと、まずそもそもと、江戸などの東日本ではと金貨使って商売していたけどもと取引をしていたけども、金貨に関しては非常に分かりやすいお金と、例えばこのチョークを、まあ、1両金貨として考えたら、例えば何でもいいけどもこの水が、4両で売られていたらだんだん4両になりますぜと、あそうかいだ、じゃあこの1両小判と2両3両4両と、はい、お買い上げと、はい、そういった枚数で数えるお金だったよね。それを何と言ったか赤ペンで自分で復習がてらに書けと。これを係数貨幣と E と、まあ今と同じだから係数貨幣は分かりやすいと思うと、一方で大阪などの西日本では銀貨で取引が行われていて、銀貨は非常に面倒くさかった。なぜなら銀貨に関しては例えば丁銀と豆板銀っていうものがあって、丁銀っていうのはデカめの銀貨と、豆板銀っていうのは小さめの銀貨と、はい、で丁銀の重さはだいたい銀貨の単位は貫と匁っていう単位がありますがと、まあ大体、そうだな、ここで50匁例えば必要だとしましょうと、このまあ例えば大阪で水が50匁売られてましたと、そしたら、旦那50匁になりますぜと、あそうかいと、じゃあまずはこの丁銀で支払おうかいと、あじゃあちょっとお待ちくださいと、今からはがり持ってきますんでよ、ね、はがりますわと、ね、旦那これね大体まあ丁銀30匁なんですけど29匁でやんすねと、あそうかいとね、でこれで、ね、29匁かいとね、で豆板銀でこれで3匁から7匁ぐらいのね、こういった小さめのやつがありますからそれでお支払いくださいと、あじゃあチョークちっちゃくして、まあ、こんな感じでね、あじゃあこれでどうだいと、あ旦那これ6問目でやんすね、これで35問目でやんすと、あそうかいと、あじゃあ、これでどうだいと、旦那これも5問目でやんすね、これで40問目でやんすと、あそうかいと、じゃあこれでどうだい、あ旦那これちょっと大きめですね、これ、6問目ですね、これ46問目でやんすと、あそうかい、じゃあこれでどうだい、旦那これ5問目でやんす。これ51問目になっちまいました。ね。ちょっと、あ、多いっすね。そうかいと。ね。そしたらこれ切ることもできるし、と、あとは削ることもできるんで、と、はい、これで削って、ちょっとちっちゃくして、と、はい、これでどうだいと。旦那、ちょうど50問目になりました。お買い上げいいと。はい、めんどくさくね。で、まあ、ただ僕の学校の先生はね、高校の時に、関西人だったんで、どや、これが大阪人なんや。頭ええやろ。 バカだろ。ただの銭ゲバだろ。グラムにこだわりまくってるだけだから、と。はい、では、このような重さで測るお金のことを赤ペンで何て言ったか書け、と。はかりを使って重さで測るから、はい、これで少量貨幣って読むんだよね。はい、ただ、さらにこの問題なのは金貨と銀貨に関しては使い方が違うわ、しかも交換比率も違うわと、はい、単位も違うわと、はい、単位に関しては一応まとめた表を用意しておきましたがと、はい、1609年からの、金貨と銀貨の交換比率 とあとは1700年以降からの金貨銀貨の交換比率は、これは異なりと。ちなみに1700年っていうのはもう、吉宗がそもそも1716年に将軍になってるから、田沼時代は徳の道に、1700年代後半に入ってますが、と、はい、金貨1両。で、まず、金貨の単位に関しては、これは、全部で、金、量っていう、ものを含めて3つあったはず。では、金貨の単位3つ、すべて答えよ。量、みたいな感じで、まあ、早口言葉で言えるようにしてきて、言えればね、大丈夫だけども、押さえてるよっていう人。うん、お願いと。今枝。ほい。
量、部、
種。そう、量、部、種。何進法？
10。違うよ。
4進法、はい、ですんで、1両イコール4部イコール16週と、これの、まあ、交換比率をしっかりと押さえとけば難しくない。4種集まると、ここで1部に単位が繰り上がり、4部集まると1両に単位が繰り上がる。だから、1両イコール4部イコール16週と、はい、でこれの交換比率は1700年以降も変わりませんがと、はい、ここで銀貨との交換比率に関しては1609年の時に、金貨1両と銀貨を交換するときには銀50文目で交換することができたと。ところがと、それが1700年以降になると、まあ、金とか銀の価値っていうのはいつでもそうだけど、この時代も毎日変動しますがと、その後1700年以降の基準は、1両と銀貨、60文目で交換できるように変わったよねと。では確認がてらにと、はい、これは銀の価値は上がりましたか下がりましたか。これはもう現代史の知識を応用すればいいだけでしょ。為替相場と同じ仕組みだよね。銀の価値は下がってるよね。50問目で交換できたものが60問目払わないと交換できないんだから、これは銀安となっただけです。はい、だから今田沼時代だから今金1両と銀60文目で交換することができるわけだけどもと、そうすると、毎回この、両替商とかに、赴いて、大阪人が江戸で、商売をするときにはもしくは商品買ったりするときには、まず両替商で銀貨を金貨と交換したりと手間暇かかってしょうがないと、はい、そこで田沼意次はだったら、この大阪の銀貨の中に、係数貨幣作っちまえばよくねと、はい、そこで鋳造させたのが明和五文目銀っていう明和という元号の年にと、鋳造したと。これはもういちいち重さ測んなくてももう、いいんです。必ず五文目しかないんです。必ずこれは明和五文目銀の重さ五文目なの。では、はい、明和の年に作られた五文目銀。だからまあ写真のところにも、銀五文目って書いてあるんだけども、と。では、この五文目、明和五文目銀が、と。ちょっと文系には難しいよ、と。何枚あれば、金一両と同じ価値になるでしょうか。はい、自分で数字お答えください。ね、難しいからね。30分ほど時間あげます。微分、積分、いい気分使ってね。はい、じゃあ、笑ってる大島。はい、何枚できないのかい、難しいのかい、笑ってるからてっきりできんのかなと思ったんだけど、レベルが高いのかい。そうか、村上何ぼや。10枚。それ1609年の基準や。 今銀60問目や12枚ね、やばい、この校舎は数学が算数ができないやつが多そうだ、ね、12枚あればこれで60問目になりと、で60問目あればと、はい、金貨1両と交換できるわけだよね。非常に便利だもん、金じゃん。ですんで、はい、これはブレイクするだろうと思ってタヌマを鋳造したわけだけども、ところが大阪人は信用せずと、めーは5問目にやって境いと、こんなん5問目なんてありゃおまへんがなとね、こんなん嘘っぱちでおまんがなと、あ、はがり持っていい、はがり持っていい、箱をたるわとね、これ全部箱をたるわと、どうせ5問目なんてありゃおまへんがな、箱をたるわ。
なんやと、5問目やないかい。これはじゃあちゃうやろ。これも5問目やないかい。これはどうや、 これも5問目やないかい。全部5問目や。
せやかで、あれや、この、銀貨、あれや、この銀、質の悪い銀貨使うとるんやと、こんなの5問目の価値なんてありゃおまへんがな、つって、ね、大阪人めんどくせえからと。はい、ですんで、タヌマも、あんないちいちめんどくせえな、と、わかったよ。じゃあ、めっちゃ質のいい、確かにまあ、名は5問目には質は悪かったから、質のいい、いいと。はい、もう一回銀、もう一回銀貨鋳造したるわと。で、何両二種銀っていうのを、何両の量っていう漢字は、漢字気をつけろよ、ここにちょんちょんがつくからなと。で、何両っていうのは質がいいっていう意味ですが、とこちらは日種の価値があるそうです。さて、では何両日種銀は何枚あれば金1両と交換することができますか。はい、できたよっていう人、うん、はい、ここ
8
枚ね、ここで、ね、文系のやつ、
だってもう門目使ってたのに、門目使ってないのに
週使ってんの、これ金貨の単位を使ってんでしょ、金貨の単位使ってるから8枚あれば16週になりと、はい、金1両と交換できるよねと。はい、で、入試問題ではこの何両二種銀はめっちゃ質がいいんですと、銀の純度 98% ですと。これ理系の人間笑ってますと、 98% って純度高すぎでしょうと、ですんで実は何両二種銀は2種以上の価値があるめっちゃ質がいい銀貨なんだけどもと、これは見事大ブレイク、ですんで、入試問題では、出題者何両二種銀を聞きたいんだけど、ところが、ここで最初の係数貨幣銀貨なんですかっていうと答え名は5問目銀になっちゃうんですと、ですんで条件つけて金貨の単位を持っている最初の係数貨幣銀貨なんですかっていう、こういった長ったらしいまして何両二種銀聞いてくんの。はい、そしたら僕の確認に戻って、先ほどの丸四番の金銀通貨の一本化っていうところ、はい、そこの名は5問目銀に関しては最初の係数貨幣銀貨ですが右側に質が悪いって書いておけ。はい、質が悪いで、何両二種銀の量っていう漢字に丸をしたら、何両二種銀に関しては、右側に質がいいって書いておけ。はい、で、この何両二種銀が見事ブレイクしたから、だから右側に説明があるように金貨の単位を持つ最初の係数貨幣銀貨と、これの目的なんですかと、これだから大阪の少量貨幣をこれを、江戸と同じ係数貨幣に一本化することで江戸と大阪の取引を活性化させようとしたんで、下に理由書いとけ。はい、係数貨幣に一本化して江戸と大阪の取引をスムーズにするって書いとけ。はい、係数貨幣に一本化することで江戸と大阪の取引をスムーズにする。係数貨幣に一本化することで江戸と大阪の取引をスムーズにする。係数貨幣に一本化することで江戸と大阪の取引をスムーズにする。はい、なお、この田沼時代に関しては、その下、文化史でやったやつだけども法暦事件、明和事件っていった法暦明和っていう言語が使われていたのがそれが田沼時代でもあるんで、法暦事件、明和事件もちょうどこの頃に起きてるよということで一応、補足として付け足しておきました。はい、ただ今回何両二種銀っていう質のいい銀貨を鋳造するためには一つ問題があると、それの原料の銀大丈夫ですかね、あるんですかねと、もう金銀の採掘量もうこの時期枯渇してますよと、岩見の大森銀 銀山、田島の行くの銀山ももう取れなくなってきていると。で、そんな中当時長崎貿易では、と、新国やオランダから、こういった生糸を購入するために金貨や銀貨で支払いをしていましたよね、と。で、どんどんどんどん日本から金銀が出ていく。だから新井白石は、これの、1年間の貿易額っていったものを、これを制限しようとしていたけども、と、ここで、田沼意次は、うん、じゃあこの長崎貿易をもっとやろうって言ったんです。え？先生、この人何言ってんですかと。あ、この人は発想がもう転換、もう発想の転換がすごすぎる。はい、そこから右側のところ、長崎貿易の拡大規制緩和っていったものは、これはその上のところにまとめをつけておきましたんで、6行、見ながら、見ていきましょうか。まず丸1番、長崎貿易とは、オランダや新国とのこの長崎で行う貿易で、日本から多くの金銀が流出しちゃった、と。で、新井白石の計算によると、江戸時代初期の頃は、江戸時代初期の頃から金は4分の1が海外に、銀は4分の3が海外に流出しちゃったと。だからこれ以上日本から金銀が出ていかないようにその下丸2番と、これはすでに、新井白石のところでやりましたが、長崎貿易の貿易額を制限して金銀の流出を抑制しようと。はい、そこで出されたのがこれ漢字しっかり書けるようにな、海白五神霊の白、五子の五、死、それから神霊の霊、漢字間違えそうなやつは全丸をしておけ。はい、これは新井白石が出して1年間の金銀の取引額を制限したわけですが、と、これに対して田沼はバカじゃないのと、ね、年間の貿易が制限したところで結局金貨や銀貨で支払いをしていったら日本から金銀が出ていく一方じゃないかと、ね、なら、こういった結局、まあ、毎年取引してたら金銀が出ていっちゃうのよと。だったらと、こういった金銀が失われちまったわけだろ。失われたものはどうすればいいか。失われたものは取り返せばいいんだよと。かっこいいと。そうね、君たちの人生の中でも失ったもの、それは取り返せばいいじゃないかと。逆に金銀を輸入すればいいんだよと。で、代わりに金銀の代わりに輸出できるものとして、ここで銅とかせがらた俵物、こういったものをこれを日本から輸出していけばいいじゃないかと。さすが田沼と、頭いいねと。その下丸3番、はい、ここで、田沼意次は長崎貿易の政策を拡大規制緩和へと転換、流出した金銀を輸入するため銅や俵物の輸出を伸ばすと、はい、で、その下の長崎貿易の拡大規制緩和はこの金銀の原料を、確保するためっていうのとつながりますが、はい、輸入するものは金銀、はい、輸出するものは銅や俵物。では俵物、これは海産物を総称したものでしたが、3つ右側に赤ペンで書け、ひらがなで、まあ漢字知ってるやついないだろうしね。一つ目が海に浮かぶうんこって言われてるね、ナマコを干したもの。それからあとは君たちが食べたことがない高級品を干したもの。それからあとは最後は君たちが食べたことないハンマーヘッドシャークみたいな感じのやつね。先生、それ千鳥のネタでしか聞いたことがないやつじゃん。はい、できたかなと。またじゃあ国語お願いしていい？あれ？できないの？珍しく。村上いける？いけない？はい、まず生子を干したものがいりこ、はい、それからアワビを、干したものが干しアワビ、それからあとは、フカのヒレ、フカヒレでも結構ですかね。まあ、君たちが全部食べたことがないやつでしょ。ほら、あのここ海なし県だからね、ほら多分海産物って取れないだろうなと思ってね。はい、戻りましょうか。はい、で話がそれだけど、と、じゃあこのような、俵物ってどこで取れんのと。蝦夷地で取れるんですよ。じゃあ蝦夷地開発すればいいじゃんと。その下丸2番、蝦夷地の開発、右側に理由書いとけ。俵物の特産地だから、俵物の特産地だから、俵物の特産地だからと。はい、でその蝦夷地を、チェックするために調査するためにその下、本当は本田利明っていう人が派遣されるはずだったんですが、彼がちょっと病気になっていたんで代わりにその下弟子の最上徳内らが、蝦夷地に派遣されと、この蝦夷地に注目したきっかけは、これはその下仙台藩の医師であった工藤平助ってやつが田沼意次に赤蝦夷風雪公っていうのを提出してと、ここであの田沼様と、ここで蝦夷地って開発の余地がたくさんありますよと。あとはその上にロシアっていう国がいるんで、その国と貿易してみたら らどうですかと、で調査の結果、そっちは開発ガンガンやろうと、一方でロシアとの貿易はやめときました。なんでと、売れるわけないから、俵物売れるわけないでしょ。ロシアと貿易したらカニがガンガンガンガン入ってきて海産物売れなくなるからねと、ですんで、まあこれがきっかけと、これが田沼政治と、ですんで実にこの時代に、こういったね即した政策だっていうのがよくわかるでしょう。頭いいなーってわかるでしょうと、ですんで田沼の政策っていうのは現在では評価がいいわけですが、とただ、運が悪いことに、この時代に江戸時代最大レベルの飢饉が来ちゃったの、それがその下、1782年から始まる天明の飢饉、飢饉の飢と金っていう漢字書けないやつは丸をしといてと、きっかけはこれは浅間山の、東北地方での例外が原因で、東北地方での惨状に関しては、こちら強行図録ってやつにその惨状が一応載っていますが、と、ここで、まあ、東北地方の農民たちは、途中で食べ物がなくなるとしょうがないから、家畜に手を出したと、家畜も食べきってしまうとその後人肉に手を出したと、そのくらいの惨状だったそうですと、そこにプラスしてと、これ翌年に今度は、こちらと、浅間山が、ここで噴火して、その浅間山の火山灰が関東一円に降り積もったせいで、作物が育たないっていう、これで、飢饉が長期化しちゃうんですと、ですね、右側にプラス、青ペンで浅間山の噴火で長期化、まあ、浅間山の噴火の年号は別に書く必要ないけど、翌年の1783年に起きちゃってますから本当にタイミングが悪かった。はい、で長期化と、はい、プラス浅間山の噴火で長期化と、でこれがその後6年近く続いちゃったんで、そこからもうその後、江戸の町の人々、それから大阪とかそういった、大都市の人々はあと、米よこせやっつって、そこから起きちゃったのが1782年から2行飛ばしてと、その下の1787年の天明の打ち壊しに矢印を飛ばしていけ、江戸とか大阪とかの都市住民たちが米よこせっつって米問屋を襲撃する大規模な打ち壊しが起きちゃいましたよと、でも先生田沼は何も悪くないですよねと、そうですよと、ただ江戸時代の人々は、そういった科学的な知識はないからと、田沼が賄賂をもらって悪い政治をやっているからこういった飢饉が起きるんだっつって、見なすんですと、で田沼に対するバッシングが、強まっていく中、当時田沼意次の一人息子であった田沼意次、彼が若年寄りを務めたんだけど江戸城に、まあ、登ろうとしていたところ、そこ佐野正琴ってやつが田沼意次覚えがあろうと、 お前は佐野正琴ブワーッつってんで、殺されちゃったと、先生なんで田沼意次じゃなくて子供が殺されるんですかと、その下のところ1784年飛ばしていたところ田沼意次、彼は若年寄り田沼意次の一人息子ですが老中田沼意次の政治を補佐する役職が若年寄りだよね。でこれを佐野正琴と、殺した理由はね私的な恨みで殺したそうですと、で、そこからでも人々はよくやった佐野正琴、お前はまさに世直し大名人だっつって、本人からしめれば俺別にそんなつもりで殺したつもり、殺したわけじゃないんだけどなんか評価されてんだけどっつって、やけに評価高くなった人、で、一人息子が亡くなって勢力が衰え始める中、この田沼の理解者であった、将軍家春が亡くなったのが決定だですね、その下、1786年に徳川家春が亡くなると、老中を、田沼は罷免され、天明の飢饉はこれは東北が一番惨状ひどかったにもかかわらず東北地方の白川藩主であるにもかかわらず一人の餓死者も出さなかった松平定信が老中に就任するんですと、こうして寛政の改革がその後スタートしていくんで、49ページは終了と、49ページから50ページに移ってと、はい、で将軍に関しては、11代家成、まだ、が緊張ですが家成丸11って左側縦になっているところに、チェックを入れといてと、で経図で確認をしておきましょうか、テキストの一番上のところと、吉宗、8代将軍、家重9代、家春、家成丸11まで自分で一番右上のところの経図、吉宗丸8、家重丸9、家春丸10で家春に子供がいなかったからここから家成が将軍として迎えられることになるわけだけどもと、 吉宗といえば御三家から将軍本家が途絶えた時に将軍家が、ここで御三家から連れてこられた後、今後再び自分の、子供の時で、ここで長男の家系が途絶える可能性があるから、俺の子供にまた、将軍家が出せる家柄を、まあ、3個作っておこうと、それを御三家というふうに言ってと、まあ、たやす一橋清水の3つですが、一橋と清水に関しては一橋宗忠とかの、やつはいらなくて一橋家、あとは清水家だけ押さえとけば結構と。で一方で田安宗武だけは松平定信の父親なんで、あとは鴨の間淵がこの人に使えたりもしているんで、田安宗武は知らなきゃいけませんがと、その子供であるのが定信と。ということは先生、この御三卿っていう家柄、ちなみにまあ最近は御っていうのはつけなくても全然構いませんがと、この御三卿であるということは定信って将軍になれる資格あったんですかと。はい、ありますと。で子供の頃から聡明でめっちゃ頭いいからと、で、それを、聞いて焦ったのが田沼意次で、やべえなこいつが将軍になったら俺実権握れなくなっちまうから、あ、サダヌベと、お前松平藩、白川藩の松平家の子供がいねえからお前そこに養子になれって養子に出されちゃったんですと、そのせいで御三卿から外されて、将軍になれる資格を失ってしまい、最終的に、これまたいとこのあたりに当たる家成が11代将軍に連れてこられると、だからもうサダヌベからしてみればと、田沼意次のせいで俺は将軍になれなかったと、で、もうあいつの政策はもう全否定と。で俺のおじいちゃんが吉宗だからねと、だからおじいちゃんの政策は素晴らしかったーつって、吉宗の政策を理想とした享保の改革が始まるんですと。はい、あ、違う、寛政の改革が始まるんですと。はい、左側の方、寛政の改革の特徴に関しては、松平定信は白川藩士から老中にと、で、から吉宗の孫で、田安宗武の子供と、で、白川藩士ってのはこれは知らなきゃダメと、なぜなら有名な歌がありますからねと、当時の、いわゆる教科と政治を風刺した歌で、まあ、小学校の僕でも知ってたから知ってる子も多いんじゃないかなと、〇〇の、清きに魚の住みかねてと、元の濁りし〇〇恋しきと、わかる人と、またお願い国王と、
白川
の、清きに魚の住みかね、住みかねて元の濁りし、田沼恋しきと、松平定信の白川藩主の政策は、これは綺麗すぎて魚が住みづらいよねと、真面目人間すぎるんだもんと、元の濁っていた田沼時代が恋しいよと、うまい歌ですねと、その下のところで特徴に関しては一番の復古的な理想主義と、理想としたのは享保の改革、あ、ということは失敗するね、で丸二番農本主義と、田沼の、商業政策は全否定と、そしてあとは天命の危機によって、失墜してしまった幕府権威の回復、そこから文武の奨励などと、武士は文武両道であるべしつって、やたら文武文武つってうるさかったのが、それが田沼、松平定信と、あ、ちなみに昔生徒から先生なんか発音おかしくないですかと、松平定信ですよね、松平定信です、この人は。なぜなら松平定信の子孫で NHK のキャスターやってた松平定友さんっていう人が自己紹介するときに、こんばんは松平定友ですって言ってたんで、その子孫が言ってんだから、じゃあそっちの発音だろう、他は松平でいきますがねと、はい、で、はい、そこから、この、文武の領土、文武領土っていうことで、これもまた歌にあるけどもと、世の中にかほどうるさきものはなし、文武と言うて夜も寝られずと、世の中に神谷にうるさいやつはいない、ブンブンブンブン言って夜も寝られないよっていうのと、世の中にかほどこれほどうるさいやつはいない、文武の奨励、文武の奨励言うとる松平定信ほどうるさいやつはいない、うまいね、うん、はい、この時代の歌っていうのは本当に皮肉ってますけどもと、で、その下のところの星印の、彼の自叙伝である右下の一言に関しては、これは簡単と、定信の漢字を分解すると、そうすると、これで、右下の一言になるそうですと、定信ってこうやって書くと、そうするとこのまず定信の、ここの部分でこれがまずと、漢字のうになるよね、そしてあとは、今度は、ここのところでつなげるとゲーになるよね、なんだい、なんか、文句言いたそうな感じがあるけど、うーとじゃないっすかと、定信曰くうーげーで、の一言、これで定信の字になるよ、ですんで文句があるんだったら定信に、松平定信に言ってくださいと、僕には言わないでと、僕だったらうとの一言にするけどね、はい、で、そっからあとは花月草子っていう彼の随筆に関しては、これはまあ頻度低いから余裕があったら抑える程度で構わない、はい、そしたら具体的 な政策について、と、はい、まず天明の危機によってバック財政また火の車になってるんで、はい、これを立て直すために出されたのが享保の改革と同じより、もう享保の改革よりも徹底的に厳しいものですね、はい、それが倹約令と、はい、そして、丸2番の物価引き下げ令に関しては前回米価安の書式高の話をしたはずと、はい、ですんで、米価は安くそれ以外に物価は高いからと、そこでそれ以外の物価下げろって言ったのが物価引き下げ令そのまんまやんけと、はい、で3番目の起源令に関しては、これは図解を見ていきましょうかと、はい、図解に関しては、テキストの一番右下のところと、はい、そこのところで前回もうすでに、ここでバックから、旗本が蔵米を支給され札差しに換金してもらうっていう話までチェックしていましたがと、はい、この時代この旗本御家人の連中たちは札差しから借金しまくって、はい、そこから中には、貧乏な御家人の中には身分を売るやつも出てきますと、武士の身分って売れるんですかと、売れます、例えば商人にごめんもう借金お前に返せねえわと、で借金返せねえからお前俺の養子にならないかと、そしたらお前武士の身分獲得できるからと、こういったことまで行われてしまっているんで、じゃあ彼らの借金をこれをチャラにするため、これの一番右下のさっきの図解のところね、旗本御家人札差しの関係の説明書きの続き、そこから太い矢印の下に起源令が出されてるはず。起源令赤の蛍光ペン引いて、これは6年以上前の6年赤の蛍光ペン、はい、ここノートの部分頻度がわからない状態になっていたはずだよね。はい、で、6年以上前の借金は帳消し。じゃあ5年以内の借金は、これは利子を下げた上で返さなきゃいけませんが、5年、緑の蛍光ペン。当時 18% だった利子を 6% に下げた上で返せばよろしいと。うん、相当、まあ利子が安くなりましたね、と。はい、こういった借金をチャラにすることを起源って言うんで、これは資料問題で聞かれる場合には、起源の部分ががっつり蔵になりますと。はい、そしたら一旦図解のところは置いといて、極の確認の丸3番の起源例のところも、起源令のキーの漢字自分で書けないやつは下に自分ででっかく書いとけよと、起源令のキーかけて円が書けないやつもいたりするからねと。でこのような起源令とか、それからあとは今日やる上げ地令だとかと、そういったものも含めてと、まあ昔、反税令とか楽市令とか起源令とか、それからあとは今回の上げ地令、いずれの上げ地令とか全部その場合には、令を除いた部分の起源とかがこれが空欄になりますから、なら資料問題に起源の部分が空欄になるのはそれは当たり前よと、はい、で起源令とは1789年に出された右側旗本御家人の札差しに対する救済法で、6年以上前の借金は帳消し、はい、5年以内の借金に関しては定理で、利子を下げた上で返さなきゃいけないんだけど、多くの旗本は何十年っていう単位で、まあ、お金貸し借りしてるんでと、中には、これ大打撃食らって、もうバックのこのね起源令のせいで潰れそうなんですよ、もうどうしてくれるんですかと、ああそうかそんなやばいのかいと、じゃあバックからお金貸して援助してやるからと、その下打撃を受けた札差しに対しては、バックのサリア町会所サリア町会所とか言い方はバラバラですがと、ここから一応お金を出してあげて、融資してあげて、まあ一応助けてやるよ、その代わりバックからお金借りてるんだから、今後は言うこと聞けよっつって、この札差しもコントロール下に置こうとしたっていう目的がありますが、ただそれ以外の、大丈夫だった札差しは今後旗本御家人にお金貸してくれますかねと、また起源令出されたらたまったもんじゃないもんね、だから永人の特性令と同じパターンよ、下に書いとけ、バッとその後札差しが旗本御家人への貸し出しを停止したため、バッとその後札差しが旗本御家人への貸し出しを停止したため旗本らは帰って困窮した。はい、バッとその後札差しが旗本御家人への貸し出しを停止したため旗本らは帰って困窮した。バッとその後札差しが旗本御家人への貸し出しを停止したため旗本らは帰って困窮した。バッとその後札差しが旗本御家人への貸し出しを停止したため旗本らは帰って困窮した。はい、バッとその後札差しが旗本御家人への貸し出しを停止したため旗本らは帰って困窮したと。はい、大体よろしいかな。 はい、最後もう一回だけね、バットその後札差しが旗本御家人への貸し出しを停止したため旗本らは帰って困窮したと。で残りの政策に関してはこれはもうテキストの一番右下の図解のところでもう終了ですと。なら官制の改革がなぜ論述問題に出しやすいかと、それの背景を求めて、そして、具体的な政策とかをこれを聞きやすいからと。はい、まず、農村のところを見てみましょうかと。今天命の危機によって、豪農と貧農の格差より一層広がってるんでと、ですんで、こういった飢饉が起きることをもうこれ前もっても予想できるんだから飢饉対策しておけやと。はい、その下のところ、各大名たちに命じたのが囲い米、赤の蛍光ペン、それから他富裕層に命じたのが偽装を青の蛍光ペン、一般住民に命じたのが車窓をと。はい、これらは全部その下天命の飢饉を背景にと、はい、凶作や飢饉に備えてあらかじめ米や金を貯蓄させておくっていうもの、はい、天命の飢饉を背景に飢饉凶作に備えての部分を緑でアンダーライン引いとけ。はい、だから天命の飢饉が全部背景にあるんだなっていうのが分かるはず。はい、そしてさらにもう一つ、この時代貧農の連中たちは右側の江戸に矢印が出てるけどもと、はい、江戸へと流入して、そして、結局、まあ夢を求めてきたけど江戸にやってきたものの長屋で暮らすような仮想町人になったり、最悪の場合家も持たない無宿人、青の蛍光ペンとなると、はい、ですね、こいつらが、まあ都市に江戸に流入すればするほど江戸の人口増えて物価も上がっちゃうからお金あげるから帰りなーって言ったのが、これが旧力の例と。旧力の例は赤の蛍光ペン。実際に帰った数は前回言ったでしょ、4人だよつって、ね、ですんで、あとは他にもと、まあここで旧力の例で帰れって言ってもそれをまあ帰れないやつも中にはいると。お前、身内はいるかと、身寄りは誰もいませんと。そうかと、帰るところもねえのかと、で家もねえのかと、はいとね。でおめえがでもな、江戸の町とかうろついてると、犯罪とかが増加するから、だから石川島っていう人口の埋め立て地に人足寄せ場っていう収容施設作ってやったから、お前そこに入れと、そこに閉じ込められるんですかと、職業訓練して、その後飛びとか大工とかそういったもので社会復帰しろと。いわゆる今でいうところのホームレスに対する更生支援センターみたいなもんですね。これは、いい政策だと思いますね。その下、石川島に設けられたのが人足寄せ場、赤の蛍光ペン、石川島場所ですと。だからよく石川島人足寄せ場とか教える人がいるけども、これは、あくまでもその施設を聞かれたら人足寄せ場と答えて、あっとどこにありますかって言ったら石川島ですと。はい、そしたら、これで図解は終了と。はい、具体的な政策と。はい、丸4番のところに戻っていこうかと。丸4番の他国出稼ぎ制限令っていうのは、これは国公立の論述がある生徒のみ、右側の百姓の出稼ぎを禁止や制限したっていうのを、これを付け加えられれば、まあ、さらに加点されるっていう部分と。具体的に言うと、この松平定信が農村政策、都市政策として行ったものにはどんなものがありますかっていうところにそれを書かなきゃいけないからね。で、一方で丸5番の旧力能令に関してはお金あげるから帰れと。あ、でもまあ帰ったやつがほとんどいなくて、で中には帰るあてもないものが多いから、それを保管する意味合いとしてと、はい、丸5番から、自分で、そこから左側と、はい、ちょっと矢印飛ばす感じで丸10に自分で矢印を飛ばしていけ。はい、この旧力の例と連動してんのが石川島に設けられた人足寄せ場ですが、これを見起した人物は火付盗塚改めの長谷川平蔵と、そうだな、鬼平犯科帳って昔ドラマがあったんですけど知ってる人いますと。おいるの、お珍しいとね。はい、まあそれの主人公だったのが、それが、長谷川平蔵と。まあ実は性格 めっちゃ悪いんですけど。はい、で、内容に関してはその下、江戸の治安維持を目的に石川島に設置した無宿人の収容施設、ただ職業訓練させるっていう目的があるんで、その下に2行で書いとこうか。旧力の例で帰るあてもない無宿人を収容し、はい、旧力の例で帰るあてもない無宿人を収容し、職業訓練させて社会復帰させると。はい、旧力の例で帰るあてもない無宿人を収容し、職業訓練させて社会復帰させると。はい、旧力の例で帰るあてもない無宿人を収容し、職業訓練させて社会復帰させると。はい、旧力の例で帰るあてもない無宿人を収容し、職業訓練させて社会復帰させると。 旧暦の例で帰るあてもない虫国を収容し職業訓練させて社会復帰させる。はい、書き終わったら、はい、先ほどの丸5番の旧暦の例の話に戻していきますが、と、はい、旧暦の例は、まあ、これはもう説明はもうそのまんま、と、はい、で、一方で丸6番の赤子養育法に関しては、天明の飢饉の際に特に東北で多かったのが、間引きっていう新生児、赤ちゃん殺しちゃうことなんですと。なんでそんなことを養えないから。ですんで、そういった間引きが行われると農村の人口さらに減少しちまうから、赤ちゃん殺しちゃダメだよって言ったのが、赤子養育法と、はい、ただ、そういった東北では、今言ったように、間引きが多く行われたことから、そういった子供の、自分で、ね、泣く泣く殺すことになった子供の魂を弔うためもあったんでしょうねと、はい、ある伝統工芸品が作られるようになったと言われていますと、ではその、この、間引きなどが多く行われたことから東北地方で作られるようになった伝統工芸品とは何でしょうかと、はい、こちらね、絵を用意しましたんでと、この絵を考えればいいとね、ちなみにヒントはこうがつきますと、ね、はい、分かった人と、はい、お願い。お、こけしね、あ、よかった、ね、最後に来なかったね。はい、こけしに関しては俗説ですが子供を消すと書いてこけしと、読んだとも言われていますと。はい、俗説ですけどね。なんか変な想像したのはそれは君たちの頭がおかしいだけだよと、ね、どう考えても僕はこれコケにし、コケシにしか見えないしねと、ここに、あ、これつけちゃったね、これつけちゃったね、はい、やめとこうね。はい、で、はい、戻りますがと、はい、で、何やったっけ、はい、そっから丸7番と、はい、金が起きることがもう予想できるんだから飢饉対策しておけやって言ったのが囲い米とか囲いもみっていう言い方もありますが、これは諸藩に石高1万石につき、米50石をもみ米で貯蓄させておくっていうものと、これ100石じゃねえから気をつけろよ、それは、足し高のせいの時の基準だ、はい、でここで大名たちが、農民とか一般庶民に命じて、ここで、蓄えさせておいた米蔵のことをその下偽装車窓というんですと、はい、ちなみにこちらは、車窓の写真ですがと、はい、そういったこの、農村の各地とかに設けられた米蔵に蓄えておけばいいでしょうと。だから囲い米で蓄えておくためのその米蔵のことを偽装とか車窓と言って富裕者か一般住民かっていう違いと。で、どちらもこれはその下、狭窄飢饉に備えるってまた書いておけ。はい、その下に狭窄飢饉に備えると。はい、狭窄飢饉に備える。で、緑でアンダーライン。はい、狭窄飢饉に備えると。で、緑でアンダーライン。はい、ここまでは農村ですが、一方江戸などの都市ではと、ここで、また飢饉対策としてあらかじめ金蓄えて米買えるようなお金蓄えておけばいいでしょうって言ったのがその下、七分積金もしくは七分金積立で、漢字4文字で書け5文字で書けっていう指定があったらそれぞれどちらかで書かなきゃいけないけど、これはその下、町入り用、町入用とか言い方はバラバラですが、と江戸の町人から徴収するいわゆる町内費を、これを節約したうちの 70%だから七部だから 70% なんですと、はい、を江戸町会所っていうところに積み立てておくんですが、正誤問題でこれ引っかかるなよと、これは町入り用の 70% だったら×ですよ、町入り用の節約したうちの 70% なんで節約分のがついてないとダメだからね。はい、でこのようなそれを江戸町会所に積み立てておいて、それを管理しておく幕府御用達の10人の、江戸にいた豪商10人を勘定所御用達って役職に、就任させますが、まあ、最近はちょっと難関次第でも聞かれるようになってきてるんで、余裕があったら知っとくといいでしょうと、はい、以上と、はい、もう図解で、左側全部終了したよねと。だから完成の改革っていうのはもう背景やっときゃもうパパパって進むわけと。でただまあ論述がある生徒の場合、一つだけ気をつけなきゃいけないのは、例えばこの、松田や左段部が行った農村政策について、都市政策についてって言われた時に、旧暦の例だけはこれは農村政策でもあり都市政策でもあるからな。 だってそうでしょ、農村から流入した、まあ都市に流入した仮想町人に農村に帰れっていうから、だから農村政策にも当てはまるし、都市政策にも当てはまるのが旧暦の例なんですと。はい、だから農村と都市っていうのは表裏一体と。はい、で、この時代、まあそういった、まあ貧乏な人々が江戸に流入していたから犯罪が増えていたわけですが、と、その犯罪の増加の背景には何があるか、と、ここで松平定信は、まあ当然これは、生活に困窮してるから犯罪が起きるのであるが、と、他にも、モラルの低下が、大きな要因じゃないかと。はい、このモラルの低下って言ったものは、これは当時、幕府は朱子学をずっと重視していたはず。これは文化史でやった授業なんで、さすがに細かい話は端折りますよと。はい、一番左下のところ、この50ページの一番左下のところの太い四角でくくってある、はい、儒学と儒教、孔子孟子の始めた儒学に関しては、いくつかのグループに分かれていて、この時代、南宋の朱子が創始した、もしくは創始したでも構いませんが、朱子学が幕府にとっても重要な学問だったよねと。はい、朱子学では大義名分論って言って、はい、まあ君主と家臣などの上下関係を特に重んじるものと、ですんで、幕府は、今回松平定信はそれの右側に、この朱子学の説明含めた右側に2行くくってと、これこそが儒学の中で、幕府が推奨する正しい教えである正学だって位置づけたんです。ところが近年こういった朱子学以外の学問が、新たに流行して、例えば明の王陽明が創始した陽明学は、これは知行合一、知行じゃなかったよね、これは文化史でうるさく言っていたはず、知識って言ったものはこれは知っているだけじゃダメなんだよと、知識は行動に移せるようにならなければそれは本当の知識とは言えないね、それは知行合一と、かなりまあそこで考えさせられた部分あったんじゃないとね、負けて勝つの話もしたかな、継続は力なりの話もしたかな、継続は力なりという言葉を知っていてもそれは知識ではないのであると、受験が終わった後もちゃんと自分の将来に向けて勉強とか努力を続けることができるかと、そういった継続は力なりをちゃんと行動に移せるようになったらそれは本当の知識と言えるだろうと、はい、だから僕は座右の銘は人生知行合一つって言ってるわけですが、はい、一方で、その下のところ、南宋の、まあ、この、朱子や、あとは明の王陽明が創始したものが、朱子学、陽明学だけど、古のもともと、孔子孟子の儒学を始めた、もともとの時代に戻れっていうのが、孔子孟子の、時代に戻れっていう古学、最後の折衷学の中っていう漢字書けないやつは丸をしといて、いわゆる和洋折衷と同じような意味合いで、朱子学、陽明学、古学を全部これを、それぞれ取捨選択していくものを、ただ、こういった幕府が推奨する朱子学、以外の陽明学から折衷学までくくって、これらは幕府が推奨する学問ではない、これを医学だって位置づけるんでしょう。で、今後は、幕府の家臣たちが学ぶ、正道学問所において、朱子学、この正学にあたる朱子学以外は学んではならないよって言ったのが、一番右上のところ、はい、思想、風俗統制っていうところの、完成医学の禁、年後は1790年、目的に関して聞かれたら、これは国公立レベルですね。幕臣の私風刷新、民衆強化を図る、国公立の論述がある生徒のみ、緑でアンダーラインで追加しといて、と、先生、これ幕臣の私風刷新なんですかと、まず、これは江戸時代のこの時代の人々の考え方だけどもと、これは、よく誤解があるんですけども、この朱子学以外を教えちゃいけないよっていうのは正道学問所に限った話ですと。だから全国の大名とかに命じたわけでもない。だから別に全国では陽明学学んでも別に古学学んでも全然 OK なんですと、で、幕府の家臣たちに対してはお前たちは朱子学を学びなさいと、で、それによってモラルをしっかりちゃんと正しなさいと、上の人間がしっかりしていないと、と、下の人間、君たち一般庶民は、と、だって政治家がああいう悪さやってんでしょ、じゃあ俺もやっていいんじゃないつって、そういう感覚になるから、だから上の人間がまずはしっかりすることが大切であると、それがこの時代の考え方。だから幕臣の私風刷新、モラルを正すことによってそれに民衆が感化されて影響を受けていくはずだと、はい、そこで内容はその下、儒学のうち朱子学を正学とし、陽明学や古学、折衷学などの学科は全部医学とし、正道 道学問所での朱子学以外の講義を禁止しと、それを 大学の神である林田さんの家柄の林家に伝達したものが、これが、関西医学の禁ですが、ですんで、こちら、聖道学問所では、ここでもう朱子学以外は学ぶことはできないよと、そこの講義の様子の、絵ですけども、と、ただ、まあ、その聖道学問所で朱子学を教えていた、3人の先生、それを関西の3博士と言って、と文化史でも出てきたね、ちょうどだから文化史のところと夏に文化史をこれをやった理由っていうのは、リンクできるからになるわけですが、芝の立山の立っていう漢字に丸をしてと、でついでに、この芝の立山何色でも結構ですからと、芝の立山自分でこんなちょっと、なんか四角とかでくくってと、そして、そこから、丸一番の関西医学の木に矢印をつなげておくといい。なんでと、この関西医学の金を嫌疑したのも芝の立山だからです。なら嫌疑イコール芝の立山ってやるより、まあ、そのままこの人物くくってつなげちゃった方が手っ取り早いでしょうと。はい、それからあとは右側の尾藤二州の州っていう漢字、にも丸をして、で岡田幹線の三人、ただ岡田幹線は後に大官になって辞めてしまったんで、代わりに後に古賀整理に変わると、ならまあ整理が遅れるとかで考えれば覚えることができますがと、はい、ただ聖道学問所に関しては一つ問題があり、はい、聖道学問所はこちら、この聖道学問所の編成を見てみると、もともとはと林田さんが上野の忍ヶ丘に設けた私塾の公文館っていったものを湯島生徒の敷地内に移設してきたものと、でそれの林田さんの孫の林信厚が聖道学問所の初代大学の神になったけども、聖道学問所ではこの時点でも結局林家、この林家の私塾の状態とですね、後々にこれを幕府直轄の学校にしようよっつって、寛政の改革の後、寛政の改革は1793年で終わっちゃうんで、後幕府直轄の昌平作学問所に名前が改められてますと、その下、後幕府直復活の昌平作学問所となる。だからこれまではこの林家の私塾に過ぎないよってことが分かってなかったら、自分で下にこれまでは林家の林家の私塾とか、あとはあくまでもさっきも言ったように、聖道学問所で、しか教えてはならないって言ってるだけだから、他の大名とかに別に強制したわけではないんで、そこは誤解しないように。はい、これまでは林家の私塾と。はい、でこれでモラルを正していきましょうって言ったわけですが、そのモラルを正すためにはと、はい、当時、まあ、人々の風紀を乱している、まあ、こういった怪しい書物だとかいかがわしい書物があるから、そういったものもダメと、はい、それがその下丸2番出版統制令っつって、これの弾圧の対象になったのが、おお、これも文化史で出てきたねと、林兵と、林兵に関してはその下完成の三奇人って言われたうちの、この時代の、まあ規定列な、3人のうちの1人ですが、林紙幣、高山彦九郎、蒲生君平と、ただ高山彦九郎と蒲生君平に関しては、全然聞かれずと、この二人は尊王論者として有名な二人なんで、右側に尊王論者って書いておけ。林紙幣は尊王論者じゃありませんから、それは勝手に誤解しないように。はい、でそのうち、この林兵が書いた、書物が2つと、その下まずは三国通乱図説と、これは朝鮮と琉球と蝦夷の3つを、まあ、こちらの地図で見ればわかるけど、この、3つの場所をそれぞれ地理的に説明した上で、この中で最も重視するべき場所はどこか、蝦夷地であると、なぜなら、最近、ロシアが南下政策してきてと、南にこういった、まあ、つまり蝦夷地に進出しようとしてきていると、ならそのロシアに対抗するためには蝦夷地を開発する必要必要性があると、まあ、ザ正論ですねと、さらにその延長線上として書いたのが資料でも聞かれる開国兵なんだけどと、そういった外国船が近づいてきているにもかかわらず、幕府は長崎にばっか厳重に警備をしていると。 バカじゃないのと、なんでこういった外国船が近づいてきてるのに長崎にだけしか大砲の備えをしてないのかねと、外国船がやってくんだったら江戸湾にやってくる可能性があるんじゃないのと、この千葉県の阿波とか神奈川県の相模、こういったところに大砲の備えをしていないのはどういうことかねと、日本は周りが海で囲まれている海国なんだよと、長崎だけ警備してんのはなんでかねと、まさにその通り、その下のところ、ちなみに資料文をそのまま持ってきましたが、日本橋よりからオランダまでは、中国やオランダまでは境のない水路のようなものではないかと、にもかかわらず長崎のみ警備してるのはなんでかねーつって、バッシングしたら、そしたら人々は
ということはじゃあ江戸湾に外国船がやってくるのか、ロシアがやってくるのか、恐ろしやー
ね、これがね恐ろしやの由来でしょうね多分ね、これで人々がびっくりしちゃったから庶民を惑わす不届きな書物だつって発売禁止処分を食らったのが、それが、この開国兵団ですが、ただこれのすごいところは文化史でも言った。この3ヶ月後、来週、次回の授業ですが、ラクスマンが、ねえねえねえ、貿易しないつってやってきますから。ですんで、もうすごいね、と。はい、ですんで、もうまさに同年になるんで、そこら辺は、次回リンクされる部分だと思うと。あともうちょい、その下のところ。この出版統制令の対象になったのが、と、はい、今度は三島教伝っていう人ですが、先生三島教伝って、こちらが一応肖像画ですね。なんか変態っぽい感じがするんだけど、と、いかがわしい書物を書いた人ですが、右側のところ。はい、から、有利小説のシャレ本の作者、シャレ本のシャっていう漢字に丸をしておけ。おしゃれ気取ってんだったらおしゃれのシャーぐらい漢字書けるようにな、酒って漢字じゃねえぞと、一本線が入ってないからなと、でシャレ本っていうのはこれは、今置いといて代表作の仕掛け文庫と、よくどっちかどっちかでこんがらがるやつは三島教伝作業仕掛け文庫、作業仕掛け文庫、シャレ本も作業全部作業でまとめられますと。で、シャレ本って何と、これは有利小説って書いてありますが、有利っていうのは遊郭、この時代の江戸の文化の中心にあるのは全ては吉原ですと、ですんで江戸文化を語る上では吉原を抜きにして語ることは無理ですと、だって例えば浮世絵で描かれてる美女って何、あれは吉原の花魁道中とかのやつを浮世絵にしていくわけですから、だから、吉原を抜きに語ることはできないの、で、彼自身三島教でもこの吉原に遊びに行った時にその女性との、楽しい会話、あとはエロい内容、そういったものを、書いたものがシャレ本というジャンルですが、これが風俗を乱すっていうことでアウトーつって、はい、それからあとはその下、小井川春町は鋭利小説の奇拍子の作者と、先生奇拍子って何と、これ表紙が黄色いのを奇拍子って言うんですと、赤本とか黒本とか青本とかがあって、と、あ、先生、赤本は今自分がやってます。あ、それ違います。と、例えば、この時代、貸し本屋さん、本屋さんないから貸し本屋ってレンタルしに行くんだけど、そうすると本屋さんに黒本とか赤本とか黒本だったら、例えばこれが、まあ、12歳推奨とか15歳ぐらい推奨と、で、表紙が黄色かったら R18 指定が入ってるってことです。と、で、鋭利小説と、余計を考えてごらん。君たちはさ、すぐに、こういった、特に男子な、スマホの履歴ね、見せてごらん。見せられないのか、僕は全然見せられるぞ。全然怪しいことは全く検索してないけど、と、すぐにググればいいんでしょ。この時代、ググることもできないの。エロ本もないの。で、エロ本もない時代だから、その中で鋭利小説っていうのは簡単に言うと、エロ絵本なんですと。これが、人々にとっての楽しみと。で、それで売れていたのが小井川春町ですが、と、彼の代表作がキンキン先生映画の夢と、これも、小井川春町、奇病師、キンキン先生映画の夢、全部家業でまとめられるから、全部、作業か家業かでまとめとけば OK と。で、これを弾圧したのが松平定信なんで、つまりエロ本を、コンビニから撤去しましょうとか言ってるようなバカな政治家と同じですよ。何を言っとんねん。それによって興味を持たせるっていうか、そういった例えばね、文化の発展に貢献するわけですからね。このような出版元であったのがその下、蔦屋十三郎、蔦屋十三郎の蔦っていう漢字に丸をして、と、 はい、彼はシャレ本とかこの奇病詩の出版元であり、あとは浮世絵の出版元でもありますと、例えば、東秀斎写楽とかをデビューさせたのもこの人だけどもと、当時メディアを牛耳ってたメディアの王様と言われた人ですと、先生もしかして今のツタヤってこれと関係ありますと、血つながってます？血はつながってないですと、ただツタヤ十三郎みたいなメディアを牛耳る王様になりたいっていう意味でツタヤっていう店名をつけたんで、一応関係性はありますよと、はい、でこういった人たちが処罰されちゃったわけ。はい、そしたら一旦休憩にしましょうと。